リでアイルベーダとヨガハレプレは、マイラ・リュウインがお届けするホリスティックヒーリングについてのポッドキャストです。このポッドキャストでは、マイラがアイルベーダとヨガ古代の科学の時代を超越した知恵について、彼女の見解を皆さんにお話しします。真のヒーラーであるマイラが、魂、心、そして平安、真実、明晰さを見つけることができる、内側の神聖な空間へあなたがつながるよう導きます。
Hello everyone, this is Myra with Holly Pulley's Everyday Ayurveda and Yoga Podcast. This month we continue our exploration of the Gravati Gunas, the building blocks of life. The Gravati Gunas are described in the Vedas. These are the ancient texts that gave us Ayurveda and Yoga and Jyotish. We can understand nature and balance by observing the Gravati Gunas. And these are the 10 pairs of opposite qualities that are found everywhere in nature.
皆さんこんにちは。ハレプレエブリデーアーユルヴェーダとヨガのポッドキャストのマイラです。今月も私たちの人生に欠かせない要素となるグルバーディグナの探求を続けます。グルバーディグナは私たちにアーユルヴェーダとヨガ、占星術を授ける古代の文献であるベーダに記載されています。自然界の至るところに存在する10組の相反する20種類の性質を観察することで、自然とバランスを理解することができます。
The Gravati Gunas give us a working model of the subtle and the physical universe. They are the duality behind all universal forces. In Ayurveda, they help us understand the alchemy of the five elements of earth,water, fire, air, and the ethers, and how to balance the doshas. In yoga, we use them to understand how to individualize the practices of asana, meditation, and pranayama, and how they're used therapeutically.
グルバーディグナは、微細と物質的な宇宙の実用的なモデルを提供します。それらは、あらゆる宇宙の力の背後にある相対性です。アーユルヴェーダでは、空、風、火、水、地の五大元素の秘宝と、同社のバランスを取る方法を理解するのに役立ちます。ヨガでは、グルバーディグナを活用して、アーサナ、瞑想、プラーナヤマの実践を個々に適合する方法と、それらが治療的にどのように使用されるかを理解します。
In life,The lens of the Gravati Gunas can guide us to improve our decision-making, to connect with nature, and to understand ourselves as part of the universe. When applying the Gravati Gunas with Ayurveda, yoga, or anything else in life, the key thing is to understand the principle, like attracts like, and the opposite quality brings balance.This means that when you have a symptom, then look at it in terms of the qualities, and then bring in the opposite qualities to bring healing. If you see that principle at work in your body, mind, and environment, then you can become your own healer.
人生においてグルバーディグナのレンズは、私たちが私たちの意思決定を改善し、自然とつながり、宇宙の一部として自分自身を理解するよう導くことができます。アーユルヴェーダ、ヨガ、人生のその他の何かでグルバーディグナを適用する場合、鍵となるのは似たものが似たものを引き寄せ、相反するものがバランスをもたらす原理を理解することです。これは何か症状がある場合に性質の観点から見て反対の性質をもたらすことを意味します。その原理があなたの体、心、環境で機能していることに気づけば、あなたは自分自身のヒーラーになることができます。
So this month we'll take a look at the Gravati Gunas of dull, mund in Sanskrit, and sharp, tikshna. So dull and sharp are at opposite ends of a sliding scale, you could say. Have you ever edited a photograph on your phone or computer and used the sharpness feature. As you drag the scale towards sharp, you can see all the details and lines becoming really pronounced, like an etching. You can also increase the blur in a photograph and watch the details become fuzzy. Everything sort of melds together.
そこで今月は鈍いドン、サンスクリット語でマンダと鋭いエイ、ティクシュナのグルバーディグナを見てみましょう。鈍いと鋭いは変動の全く正反対の位置にあります。あなたは携帯やコンピューターで写真を編集し、画像の鮮明さを調節する機能を使用したことがありますか？メモリの鮮明度を上げていくと、細部のすべてを見ることができ、線がエッチングのようにはっきりと表示されます。また、写真のぼかしを増やして、細部がはっきりしなくなるのを見ることができます。あらゆるものがすべて一緒に融合しています。
This is a great way to see how an experience of something can change with more or less of a particular quality. Maybe you've had this kind of experience with your eyesight. The quality of eyesight is changeable and it depends a lot on digestion or agni. The eyes themselves are bright and sharp when agni is strong.And dull when Agni is insulted. We can understand how Agni functions or not in terms of dull and sharp. Slow Agni is actually known as Mand Agni. Again, Mand is the Sanskrit word for dull.
これは何らかの体験が特定の性質の多い少ないでどのように変化するかを確認するのに最適な方法です。おそらくあなたは自分の視力でこのような経験をしたことがあるでしょう。視力の質は変化しやすく、それは消化、すなわちアグニに大きく左右されます。私たちの目自体は、アグニが強い場合は明るく鋭く、アグニが傷つけられている場合は鈍くなります。アグニがどのように機能するかしないかは、鈍い、鋭いという点で理解することができます。アグニの働きが遅い場合は、実際はマンダグニとして知られています。マンダとはサンスクリット語で鈍いを意味する言葉です。
Agni that's burning too hot and too fast is known as Tikshna Agni. Tikshna being the word for sharp. These are imbalanced conditions of Agni that lead us to disease.With Mand Agni, food sits in the intestines too long, whereas Tikshna Agni is too hot and burns up the food very quickly. You'll be hungry an hour after you eat a whole meal. There's another imbalanced condition of Agni. It's called Vishma Agni, which is irregular, moving between two extremes. Sam Agni, or a balanced Agni,is that sweet spot we're looking for where we easily digest food and life.
非常に熱すぎて早すぎる燃焼しているアグニはティクシュナアグニと呼ばれています。ティクシュナは鋭いを意味する言葉です。これらは私たちを病気へと導くバランスの乱れたアグニの状態です。マンダアグニは食べ物が腸に長く滞留している状態なのに対してティクシュナは非常に熱く食べ物をあっという間に燃焼します。もう一つのバランスの乱れたアグニの状態はビシュマアグニで、これは不規則なアグニでこの二つの両極端の間を移動します。サマアグニ、すなわちバランスの取れたアグニは、私たちが求めている食べ物と人生を簡単に消化できる素晴らしい場所です。
Balancing Agni has a lot to do with the six tastes, Shadrasa, sweet, sour, salty, pungent, bitter, and astringent. Too much of any one taste will cause Agni to go out of whack. Too much sweet taste, for example, increases kapha, resulting in dullness. Excess salty, pungent, and sour will increase pitta and sharpness.And excess bitter and astringent tastes will increased vata, resulting in sharpness in the attitude and in the body. Too much of any taste will eventually lead to dullness.
アグニのバランスを取るのはシャドラサの甘み、酸味、塩味、辛み、苦み、渋みの6つの味に大きく関係しています。一つの味が多すぎるとアグニの乱れを引き起こします。例えば甘みが多すぎるとカパが増え、鈍さが生じます。過剰な塩味、辛み、酸味はピッタと鋭さを増加させます。過度の苦み、そして渋みはバータを増加させ、態度と体に鋭さをもたらします。どの味も多すぎると最終的に鈍さにつながります。
The thing is, when we have too much of one taste, then we cause imbalance and we tend to want more and more of that taste. That's the principle of like attracts like. So we restore balance by introducing more of the opposite quality. For example, if you've decided to cut out any sweet taste for one reason or another, you might find yourself feeling pretty sharp. I know I did that for 10 years, and I was something like a razor.
問題は、一つの味が多すぎるとバランスの乱れをもたらし、その味をどんどん欲しがる傾向があるということです。したがって、反対の性質をさらに取り入れることでバランスを回復させます。例えば、何らかの理由で甘い味を断つことにした場合、自分自身がかなりトゲトゲしく辛辣に感じるようになるかもしれません。私はそれを10年間行ったのですが、まるでカミソリのようでした。
The sweet taste is what you'd want to enjoy more of, through things like whole grains, rice, wheat, oats.Sweet vegetables like parsnips and carrots and sweet potato. And natural sugars, for example, maple syrup or honey or jaggery. So these are augmenting foods that will move you toward the mid-range of the scale. Extreme in the other direction is also not the answer. Eating too much augmenting food will create dullness in the mind and the body.And eating too much extractive food creates sharpness in the mind and body. So having an appropriate amount of each, about 60-40 proportionally augmenting to extractive, is what will maintain an adult body very well. You don't have to think about losing or gaining weight anymore.
甘い味は米、小麦、オート麦などの穀物、パースニップ、人参、さつまいもなどの甘みのある野菜、メープルシロップ、蜂蜜、ジャガリーなどの天然痘を取り入れ、もっと味わいたいものです。これらはあなたをメモリの中間に向けて移動させるオグメンティングの食べ物です。極端な逆方向は答えではありません。オグメンティングの取りすぎは、心と体に鈍さが生じて、エキストラクティブの食べ物を食べすぎると、心と体が鋭くなります。それぞれの適量、オグメンティングとエキストラクティブの割合、6対4を維持して食べることで、大人の体をうまく維持します。体重を減らしたり増やしたりすることを考える必要はもうありません。
That was what I really liked about it because it really gave me a lot of freedom. The quantity of food we eat will also send us towards either dullness or sharpness. Consuming too much food in general, or overeating in one sitting, or snacking all day, it creates dullness in the mind and in the body. You'll find you'll wake up groggy in the morning from not digesting dinner, for example. And this is Agni, the digestive fire, being insulted.Dullness in the mind and body also comes from not eating enough. Somewhere in the middle is the right amount for your body and mind. And it's the connection to our spirit that helps us live in that sweet spot.
これは私に多くの自由をもたらしてくれるため非常に気に入りました。私たちが食べる食べ物の量も私たちを鈍さか鋭さのいずれかの方向へと導きます。一般に あまりにも多くの食べ物を摂取する。つまり、一度に食べ過ぎたり、一日中間食をしていると、心と体に鈍さが生じます。例えば、夕食に食べたものが消化できていないと、翌朝起きた時にだるさを感じることに気づくでしょう。消化の日のアグニが傷つけられています。心と体の鈍さは、十分に食べていない場合にも起こります。その中間のどこかに、あなたの体と心にとって適切な量があります。魂とのつながりは、私たちが最高の結果をもたらす領域で生きることの助けとなります。
We can also use dull and sharp to understand the mahagunas as they relate to types of food. The mahagunas are the three prime aspects that make up all of nature. Tamas, Rajas, and Sattva. They provide the framework for the garbhadigunas. Tamasic food, like processed and packaged food or meat, creates dullness in the mind and body. You'll see that reflected particularly in the skin. Rajasic food, like coffee, garlic, and onions, are sharp, and it creates stimulation and agitation in the mind.
また、マハグナが食べ物の種類に関連していることを理解するために、鈍いドンと鋭い A の性質を活用することもできます。マハグナは、タマス、ラジャス、サットバという自然界のすべてのものを構成する3つの主要な側面です。これらはグルバーディグナのフレームワークを提供します。加工食品やパッケージ化された食品、また肉などのタマス的な食べ物は心と体に鈍さを生み出します。特に肌に違いを感じるでしょう。コーヒー、ニンニク、玉ねぎなどのラジャス的な食べ物は鋭い性質で心に刺激や興奮をもたらします。
Yet if we think about sattva, balance and harmony, it's something else. It's pleasing and easy to digest and not agitating or dulling. There are so many beautiful sattvic foods. Most veggies lightly cooked, many fruits, grains, legumes, dairy. We have a great list of sattvic foods on our website. You can check it out. Before we look at other ways this pair of qualities present themselves in life, understand that neither quality is inherently good or bad.
しかし、私たちがバランスと調和のサットバについて考える場合、それは全く別になります。心地よく消化しやすく、興奮や鈍さ、だるさはありません。多くの素晴らしいサットバの食べ物には、軽く調理されたほとんどの野菜、果物、穀物、豆類、乳製品などがあります。私たちのウェブサイトには、サットバ的な食品の役立つリストがあるので、ぜひご覧ください。この2つの性質が人生において、他の形で現れるのを見る前に、どちらの性質も本質的に良いものでも悪いものでもないことを理解してください。
Dull often has a negative connotation. Think about your mind. Sharp is considered good in terms of your mind, but not in terms of your personality. The balance or right amount of each is what's important in most situations.But we may not see it when we're out of balance. Delusion and denial play a big role here. Let's look more at how mund and tikshna show up in life.
Nibusa はしばしば否定的な意味合いを持っています。では、あなたの心について考えてみてください。鋭さは心の面では良いと考えられていますが、性格はそうではありません。バランス、すなわちそれぞれの適切な量はどのような状況でも重要です。ただし、バランスが取れていない場合はそれに気づかない可能性があります。ここでは思い込みと拒絶が大きな役割を果たしています。マンダとティクシナが人生でどのように現れるかをもっと見てみましょう。
the earth and water elements are dull, whereas the fire is sharp. Air and ethers can be sharp or duller. Think about it, especially how it feels. Air can feel sharp when it's windy and cold, and not so sharp with a soft breeze in the tropics. The combination of dull and sharp brings balance in many situations. Vata and or pitta in excess is sharp, and kapha in excess is dull. And the right amount of each brings us toward our own state of balance.
地と水の元素は鈍い鈍性ですが、火は鋭い衛星です。風と空は鋭くなったり鈍くなったりします。それについて、特にどのように感じられるかについて考えましょう。風が強く寒いときは空気が鋭く感じることがあります。熱帯地方でそよ風が吹いているときはそれほど鋭くありません。ドンとエの組み合わせは多くの状況でバランスをもたらします。過剰なバータやピッタは鋭く、過剰なカパは鈍いです。それぞれの適切な量は私たちをバランスの取れた状態に導きます。
So say you have excess pitta and vata. You're eating hot spicy foods and working overtime. You're on that sharp end of the scale with lots of fire and air going on. Lightness is happening. To bring balance to your system, you'll want to increase the dullness, you could say, which relates to earth and water elements, or kapha. How to bring those elements into your life? Well, you can spend some time in nature, walk barefoot in the mud or in the grass on the earth. Sip on some warm milk with a few spices and ghee in the evening.
なので、仮にあなたが過剰なピッタとバータがあるとしたら、きっとあなたは辛くてスパイシーな食べ物を食べて残業しているでしょう。多くの水と風が進行中のあなたは、メモリのその鋭い端にいます。体のシステムのバランスを取るには、鈍性を増やす必要があります。これは、地と水に関連するカパの元素です。これらの元素をどのようにあなたの人生に取り入れますか？自然の中で過ごすことです。泥や草の上を裸足で歩いてみましょう。夜にスパイスとギーが入った温かいホットミルクを飲みます。
See how helpful this framework can be when you're making decisions every day in life? So let's think about some other daily activities. Sleep. How much and the quality of it is one of Ayurveda's four pillars of health. Sleep is inherently dull. It's tamas, the energy of darkness and inertia in our lives. We need tamas, we need dullness, but a small amount.
毎日意思決定をするときにこのフレームワークがいかに役立つかわかりますか？他の日常の活動について考えてみましょう。睡眠。その量と質はアーユルヴェーダの4つの健康の柱の一つです。睡眠は本質的に鈍い鈍の性質です。それは私たちの人生の暗闇と惰性のエネルギーであるタマスです。私たちはタマスや鈍性の性質を必要としますが、それは少量です。
There is a dull moment right before going to sleep that's really nice for the body and mind, and the mind starts to let go. But too little or too much sleep creates dullness also. Think about how you felt after the last time you hit snooze on your alarm and slept in really late. Or if you just didn't get enough sleep, it was probably a bit of a slog trying to get through the day. The right amount of sleep creates a nice amount of clarity and sharpness in the mind and in the body. Now, the way you use your senses throughout the day is going to have a really big impact.
寝る直前のぼんやりする時間は心と体にとても良いです。しかし、 睡眠が少なすぎたり多すぎたりすると鈍さが生じます。最後にあなたがアラームのスヌーズを止めて本当に遅くまで寝過ごした後の気分を考えてみませんか？または十分な睡眠が取れなかった場合、おそらく一日を何とか乗り切ろうとする足取りが少し重くなるでしょう。適切な量の睡眠は心と体に素晴らしい明晰さと鋭さをもたらします。今一日を通してあなたの感覚器官を使うことは大きな影響をもたらします。
So the five senses are what are known as panchindriyas. Pancha being five, indriyas meaning the senses. They're highly affected by the qualities of dull and sharp. The eyes and our sight, as well as the mind, can be dulled by too much screen time. And especially by watching things like news and Netflix, or sharp and focused after a nice walk in nature. Sound can be muffled and dull, or sharp and piercing. Ingesting too much of it, such as listening to music or someone talking with a headset on continually, this will dull the mind and the senses in general. Too much of an activity, rajas, leads to tamas and dullness. Mumbling in your speech, it expresses dullness, and clarity in the speech is more sharp. Too much sharpness and the speech feels intrusive.
五感、すなわちパンチャインドリアは、ドンとエイの性質の影響を強く受けます。心と同じく、私たちの目と視覚は、特にニュースやネットフリックスなど、あまりにも長い時間スクリーンを見ることで鈍くなったり、自然の中の気持ちよい散歩の後に鋭く集中的になることがあります。音は鈍く、くぐもったり、もしくは鋭く、耳をつんざくように甲高くなることがあります。ヘッドホンで継続的に音楽を聴いたり、話をするなど、過度に取り込むことで、一般に心と感覚が鈍くなります。ラジャスの活動が多すぎると、タマスと鈍さにつながります。もぐもぐいう話し方のスピーチは鈍さを表し、明瞭なスピーチはより鋭さがあります。鋭さが多すぎてトゲトゲしくなると、スピーチが煩わしくなります。
You could say the sense of taste is sharp with rajas or dulled with too much tamasic taste. The sense of touch on the skin can be extreme. If there's too much sharp quality, when there's excess vata or pitta, and quite dull with excess kapha. Observe yourself as you use your senses today. As the means for you to express and receive energy. See if you can identify the qualities of dullness and sharpness. Just be a gentle observer, though. This is a process of self-study, known as swadhyaya in yoga. It's not about wrong or right, and there's no need to judge. Rather, it's for the purpose of knowing yourself as a human being and making conscious decisions that will increase your wellness and your vibrancy in life.
ラジャス的な味覚は鋭く、タマスの性質が多すぎると鈍くなると言えます。過度のバータ、またはピッタのように衛生が多すぎ、そして過度のカパでかなり鈍性の場合、肌の感覚が極端になる可能性があります。今日一日、表現することとエネルギーを受け取るための手段として、あなたの感覚を使うときに自分自身を観察してみてください。鈍さと鋭さの性質を確認できるか見てみましょう。ただ、寛大な観察者になってください。これはヨガのスバリアーヤとして知られている自己学習のプロセスです。性否を問うのではなく、人間としての自己を知り、健康と活力を高める意識的な意思決定を行うことを目的としています。
Continually analyzing an over-reliance on the intellect brings excess sharpness. It increases tejas, which is the subtle aspect of Pitta dosha. When I went to graduate school, it was quite intense, and tejas went up in me. I felt very attached to using my mind, that sharpness, and not so much with the balance of my heart. This can happen anytime we do things in an extreme or in really intense ways. There's an imbalance that's created between prana, which is the subtle aspect of vata, tejas of pitta, and ojas, the subtle aspect of kapha. And an imbalance of these subtle aspects can result in mental and emotional imbalance.
継続的に分析をすること、知性への過度の依存は、過剰な鋭さをもたらし、ピッタ同社の微細な側面であるテージャスを増やします。私が大学院に通ってた時、とてもハードで、テージャスが私の中で上昇しました。私は頭を使うこと、明晰さに非常に執着していて、心のバランスがそれほど取れていないと感じていました。これは、私たちが極端なやり方や激しい方法で物事を行うときにいつでも起こる可能性があります。バータの微細な側面であるプラーナ、ピッタの微細な側面であるテージャス、カパの微細な側面であるオージャスの間でバランスの乱れが生じます。これは精神的および感情的なバランスの乱れをもたらす可能性があります。
Today we talked about Agni, types of food and how to eat in a balanced way. A nice balanced Agni is really the key to health. If you'd like some support with healing your digestion, we have a wonderful program available called Agni Therapy.
今日は私たちはアグニ、食べ物の種類、バランスの取れた食事の仕方について話をしました。バランスの取れている良いアグニは本当に健康への鍵です。消化を回復させるサポートをご希望の場合は、アグニセラピーと呼ばれる素晴らしいプログラムをご利用いただけます。アーユルヴェーダとヨガをあなたの生活にもっと深く統合する方法についてのガイダンスが必要な場合は、ハレプレアーユルヴェーダとヨガ日本語版の Facebook ページ、Instagram、ハレプレアンダーバージャパン、および ja.harepre.com のハレプレウェブサイトをチェックしてください。
Until next time.
それでは次回またお会いする時まで、さようなら。